SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
2万2000人以上が犠牲となった東日本大震災から今日で14年を迎えます。日本時間2011年3月11日午後2時46分頃に発生した東北地方の太平洋側を襲った地震は三陸沖を震源地とするマグニチュード9という巨大地震でした。今日は SBS 日本語放送で過去にお届けしたコンテンツとともにこの14年を振り返ります。まず地震直後に避難所に避難した被災者の声です。
今一番不足しているのはですね、やっぱり食料ですね。食べ物関係、特に主食がちょっと不足しているような状況です。
津波に遭いました。
どんな様子だったの？
怖かったです。
この子たちはもう限界なんですね。ここでは電気もつかないし、今したいことは家族の安否です。あと親しかった人の安否です。でさっきも聞いたんですけど、希望だけは捨てるなって、避難さえしてれば生きてるかもしれないっていうことしか情報がとにかくない。だから欲しいといえば情報かな。あとは考えようね。
そしてこの巨大地震は三陸から500キロメートルも離れた東京でもパニックを引き起こしました。
子供が2人いて、幼稚園から子供を迎えに出て、それからその子供をピックアップして、帰ってくる途中で、たまたまそのお家に帰る前に買い物に行こうと言って寄ったスーパーの中にいました。
東京でもかなり揺れたと思うんですが、もうすぐ普通の地震とは違うとか分かりました？
ですね、初めにそのスーパーに入った時に私実はめまいだと思ったんですね。私のでグラッと来ておかしいなと思って、でもその 2,3 秒後にはこれただごとじゃない揺れだなっていうふうに思いまして、でスーパーの中にいたらちょっと怖いかもって、みんなそのスーパーの周り の, お客さんたちもすごく驚いていて、でとりあえずその顔もそのままにして、外に出たんですね。で月島ってすごくその高層マンションが多い地域がありまして、そのスーパーっていうのはその高層マンションに取り囲まれているような感じだったんですけれども、どの高層マンションももう本当にありえないくらい揺れていて、私あそこにいたら本当に大変だったんだろうなって、しかもその今揺れているのがこっちに倒れてきたら本当にひとたまりもないんだろうなっていうくらいの揺れで、すごく怖かったですね。はい、
地震の直後はもう公共交通機関全部ダメですか？
そうですね、初めのうちだけ少しそのバスも通っていたんですけれども、結局電車がすぐにストップして、その後 JR なんかはもう一晩ずっと復旧しなかったので、帰る人もうちになかなか帰れずに、ずっと歩いて20キロ30キロ帰る人もいたみたいで、私のその知り合いは10時間歩いたって言ってましたし、
10時間ですか？
はい、女性なんかそのハイヒール履いてるじゃないですか、もう履けないって言ってポキポキ自分で折って、で歩いて帰るとか、あと途中にその自転車屋さんがあれば1台4万5万もするその自転車を買ってその家路に着くといいますか、そういった人もいましたし、私の知り合いはやっぱりそのもう帰るに帰れないと、でも歩くのも大変だし、結局その会社にまだいたので会社でその一晩沸かしたとか、そういった人も結構いたみたいですね。
震災から14年、被災地では震災の記憶を風化させないようにと、その記憶を伝える語り部活動が行われてきました。宮城県気仙沼市にある東日本大震災遺構伝承館では、中高生による語り部活動の取り組みが行われています。2022年に取材した当時高校1年生の岩月香央さんの声です。
自分 の, その震災の記憶が残る最後の世代っていうのを知って、 じゃあ伝えていくにはとか、記憶が残ってる方だと自分でも思ったので、この残ってる記憶っていうのを忘れたくないというか、自分の中でも記憶に留めておくために人に話すっていう作業をすれば思い出せるなと思って、この活動をやろうと思いました。
地震発生当時はまだ幼かった岩月さん、当時の記憶も語ってくれました。
私は幼稚園で地震が起きたんですけど、帰ってきた時に家がもうごちゃごちゃで、食器棚も崩れて、家の中には入れる状況じゃなかったので、車で一夜を過ごした時にすごく星が綺麗だったっていう思い出が残っていて、体験談として皆さんにこれを伝えています。
東日本大震災の大きさは、オーストラリアに住む私たちにも大きな衝撃を与えました。連邦政府がレスキュー隊を急遽派遣する一方で、各地の日本人コミュニティでも被災者支援、そして復興支援の動きも広がりました。シドニーを拠点に活動したシドニー日本クラブ、JCS によるレインボープロジェクトもその一つでした。2020年にお話を伺った代表の平野由紀子さんです。
まあ、きっかけはとにかく、まあ、シドニーに住んでいながらもやっぱりあのような大きな震災があったので、こちらから何かできることはないかと思って、募金活動をしてたんですけど、まあ、できたら直接的な支援で、被災地を応援したいなということから、昔そのイギリスに住んでいた時に、あのチェルノブイリの子どもたちをイタリアとかドイツの方に呼んで、まあ、レスパイトケアをしているのがとっても成功してるっていう、そういったあの話を聞いたもんですから、ではシドニーにいながらその福島の子どもたちをオーストラリアに呼んでレスパイトケアする、そういった、まあ、あの活動といいますか支援の活動をしたいなと思ったのがきっかけですね。
東日本大震災の発生から14年、今もなお多くの課題が残り、復興が遅れている地域もあります。 NHK が震災から14年に合わせ、岩手、宮城、福島に暮らす被災者を対象に行ったアンケートでは、家族や友人を亡くした人のおよそ半数が、亡くなった人を思う時間は変わらないと答えました。震災の記憶を風化させず、被災地の復興と支援を続けていくことが、今を生きる私たちに求められていることかもしれません。以上、SBS 日本語放送の長尾久明、平林純子が過去に取材した内容を、SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。